江東区声の広報、令和4年8月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報8月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、今こそ考えよう、平和の尊さ。2、令和5年4月から、子ども医療費助成の対象を高校生等まで拡大します。3、大気環境は改善傾向が継続。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。4、東京都シルバーパス、8月中旬に更新の案内を送付。5、生活支援相談窓口のご利用を。生活や仕事の困りごと全般を支援します。6、中学生の親の家庭教育学級。思春期の子どもの特徴とストレス。7、経営創業税務労務相談。専門の資格を持つ相談員がアドバイス。8、高等若者女性仕事センター、9月度セミナー参加者募集。9、あなたの街で仕事との出会い。高等マイタウン就職面接会 in 亀戸、9月15日木曜。10、オンライン講座。教えて高尾美穂先生。女性ホルモンと生理について、9月10日土曜。11、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter、LINE。12、ベランダ緑化交流会、9月10日土曜。マンションのベランダでカラーリーフの寄せ植えを楽しもう。13、みんなで楽しむコミュニティガーデン講座、江東図書館編。みんなで江東区を花と緑で彩ろう。14、江東ハッピー子育てトレーニング講座、全7回。しつけについて学んでみませんか。15、エコックル江東、9月の環境学習講座。16、もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。17、砂町文化センター石田波郷記念館、箱べら俳句大会作品募集、関連講演会参加者募集。18、芭蕉庵国際英語俳句大会作品募集。19、ティアラ高等ジュニアバレエ教室、2022年度後期オーディション参加者募集、9月11日日曜。20、障害のある人もない人も知ることから始めよう。第3回、発達障害1。
発達障害ってどんな障害？
21、みんなで交通安全について考えよう。3、歩行者編。22、お知らせ。23、講座催し物。24、保険。25、観光書。26、その他。27、みんなの広場。28、区長と話そう。
江東区、
子ども家庭支援センターの拡充とさらなる子育て支援の強化に向けて。29、福祉の仕事、相談面接会、9月13日火曜、無資格未経験者大歓迎。19法人が出展予定、介護の求人面接など。30、ことみせ登録店をめぐって江東区のお店を応援、ことみせスタンプラリー2022開催中。 31、有明1丁目の東京2020大会会場エリアが有明オリンピック・パラリンピックパークに。32、頑張る小中学生コーナ
ー。以上、目次です。
掲載している情報は8月3日時点のものです。
最新の情報はお問い合わせください。江東区方でご案内しているイベント等は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、今こそ考えよう、平和の尊さ。8月15日は終戦の日。毎年8月15日は戦没者を追悼し、平和を記念する日です。江東区でも昭和20年3月9日夜半から10日未明に起こった東京大空襲では、区内のほぼ全域が焼失し、3万人以上の方が命を落としました。
区では、こうした戦争の惨禍を繰り返さないという思いから、昭和61年12月13日に平和都市宣言を行いました。昨今、ロシアによるウクライナ侵攻が続いており、
戦争は決して人事ではありません。この機会に改めて平和について考えてみませんか。江東区平和都市宣言。真の恒久平和は人類共通の願いである。しかるに現実を見ると、
世界の核軍拡競争は激化の一途をたどり、世界の平和と人類の生存は深刻な脅威にさらされている。
我々は世界で唯一の核被爆国の国民として、核兵器をなくし、世界平和実現のためへの努力を続けなければならない。加えて、江東区は昭和20年3月9日夜半から10日にかけて、町全域が焼失し、多くの尊い人命と財産を失った戦争体験を持っており、
平和を希求する江東区民の願いには一段と強いものがある。
よって、我々は我が国が日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念と非核三原則を堅持していくことを強く求めるものである。
江東区は平和を愛する区民の願いに応え、
再び戦争の惨禍を繰り返してはならないことを強く世界の人々に訴えるとともに、平和都市であることを宣言する。昭和61年12月13日、江東区。母子像、願い。東京大空襲の犠牲者の鎮魂と世界の恒久平和、安全を願い、
昭和57年3月に区役所本庁舎前に建立され、
背負っている子が成長した時も平和な日々であることを願うものです。被爆樹木、青霧とクスノキ。被爆に耐えて現在も生き続ける、広島長崎の被爆樹木、
おやぎの2世が平和の象徴として区役所敷地内に植えられています。
問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファクス3699-8773。戦没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷を。毎年8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念するために全国戦没者追悼式が行われ、その中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。家庭や職場で黙祷を捧げていただきますようお願いします。江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開。9 区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、東京大空襲の写真、集団疎開をした子どもたちの写真などを展示します。ぜひご覧ください。前期、日時、8月12日金曜から18日木曜、午前9時から午後9時、初日は午後1時から。場所、江東区文化センター2階展示ロビー、東洋 4-11-3。後期、日時、8月20日土曜から25日木曜、午前9時から午後8時、21日日曜は午後7時まで、最終日は午後1時まで。場所、高等図書館3階、南砂 6-7-52。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、ファックス3699-8773。原爆死没者の無縁遺骨名簿の閲覧。まだ引き取られていない原爆死没者の遺骨のうち、氏名に手がかりのある遺骨の名簿が広島長崎両市から届いています。心当たりのある方はお問い合わせください。場所、問い合わせ先、広報校長課校長相談係、区役所2階22番、電話 3647-2364、ファックス 3647-9635。 貴重な資料や体験談を展示、学童集団疎開資料室。空襲の被害を避けるために親元を離れ、新潟県、山形県に集団疎開した当時の子どもたちの様子を物語る貴重な資料を集め、通年展示しています。また、区内で学童集団疎開や東京大空襲を経験された二人の体験談を収録した映像資料、戦争の語り部を学童集団疎開資料室で常時上映しているほか、区公式 YouTube チャンネルで公開しています。ぜひご覧ください。場所、問い合わせ先、高等図書館、南砂 6-7-52、電話 3640-3151、ファックス 3615-6668、区公式 YouTube チャンネルの二次元コードがあります。ウクライナへの救援金、9月30日金曜まで受付中。ウクライナの人々が平和な日々を取り戻せることを願い、救援金募金箱を設置しています。区民の皆さんの温かいご支援をお願いします。集まった募金は日本赤十字社を通じて、ウクライナからの避難民を受け入れる周辺国等へ送ります。主な募金箱設置場所、区役所2階総合案内、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、深川図書館を除く、各文化センター、各スポーツセンター等、設置施設や各施設の開館日、開館時間等は、区ホームページでご確認ください。設置期間、9月30日金曜まで。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、ファックス 3699-8773。 2. 令和5年4月から子ども医療費助成の対象を高校生等まで拡大します。区ではこれまで子育て家庭の経済的負担を軽減するため、中学生までの子どもを持つ保護者を対象に所得制限なし自己負担なしの医療費助成を行ってきました。この度、子育て支援策のさらなる充実として、高校生相当年齢まで医療費助成の対象を拡大することを決定し、令和5年4月からの実施に向け、現在準備を進めています。今後、新たに対象となる高校生相当年齢の方がいる世帯へ、ご案内の送付を予定していますが、制度の内容などを含め、 決まり次第、区ホームページや高等区法でお知らせします。問い合わせ先、
子ども家庭支援課給付係、
電話 3647-4754、ファックス 3647-9196。 3. 大気環境は改善傾向が継続。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。区では、区内3地点、東洋、亀戸、豊洲に、一般環境大気測定局を設置し、大気中の汚染物質を測定しています。令和3年度の調査結果は次の通りです。二酸化窒素、NO2。工場や自動車から排出される二酸化窒素濃度は、全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は少しずつ減少する傾向にあります。浮遊粒子状物質 SPM、 ボイラーや自動車の排出ガス等から発生する浮遊粒子状物質濃度は全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は平成10年度頃より少しずつ減少する傾向にあります。二酸化硫黄 SO2、
石油・石炭等を燃焼した時に発生する
二酸化硫黄濃度は全測定局で環境基準を達成しました。区内における年平均値は低い値での横ばい傾向にあります。その他、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントOX は環境基準を達成しませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。一般環境大気測定局。測定局には自動車排出ガス測定局、自排局と一般環境大気測定局、一般局があります。区が設置するのはいずれも一般局です。大気環境のためにできること。二酸化窒素、NO2 などの大気汚染物質の排出を少しでも減らし、区の大気をきれいにするために、一人一人が次のようなことを心がけましょう。なるべく公共の交通機関を利用する。アイドリングストップを実践する。区では、二酸化窒素、NO2 の値が高くなる陶器を中心に、アイドリングストップの啓発等の自動車排出ガス対策を実施しています。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話
3647-6148、
ファックス 5617-5737。 4. 東京都シルバーパス、8月中旬に更新の案内を送付。現在お持ちの東京都シルバーパスの有効期限は9月30日金曜です。今年度の更新手続きは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度と同様原則として郵送方式で行います。現在シルバーパスをお持ちの方には8月中旬に東京バス協会から更新手続きのご案内が届きます。更新を希望される方は、案内を必ずお読みいただき、忘れずに手続きをお願いします。問い合わせ先、一般社団法人、東京バス協会、シルバーパス専用電話、土曜日曜祝日を除く、午前9時から午後5時、電話 5308-6950。 5. 生活支援相談窓口のご利用を。生活や仕事の困りごと全般を支援します。収入が不安定で家賃や税金を滞納している。家族が病気や引きこもりで仕事ができない。失業して生活が苦しい。子どもの養育・教育で悩んでいる。など、様々な困りごとについて、専門知識と経験を有する相談員が解決のお手伝いをします。一人で悩まず、早めに気軽にご相談ください。あなたに合った解決方法を一緒に考えます。区内在住の方なら、 どなたでも相談できます。住居確保給付金。
離職、自営業の廃止、または個人の責めに帰すべき理由、都合によらず、
勤務日数や時間等の就業機会が減少したため、経済的に困窮し、賃借している住居を失う恐れのある方に、
3ヶ月間給付金を支給します。
上限あり。
給付金は、
不動産管理、家賃保証会社等に支給します。収入や金融資産等の支給要件があります。就労準備支援事業。江東区就労支援センター、東洋 5-30-13 で、生活訓練、生活リズムの確立等、社会訓練、模擬面接等、就労訓練、
就職活動の方法や知識の取得等、
などを行います。また、早期の就労が難しい方向けに、職業体験、ボランティア体験もあります。家計改善支援事業。家計のやりくりに困っている方を対象に、相談者と共に家計を見直し、自身で家計を管理できるよう支援します。滞納解消、債務整理に関する支援、各種給付制度の利用に向けた支援等を行い、状況によっては他の専門機関への紹介なども行います。これらの事業以外にも、区役所2階のハローワーク常設窓口、高等就職サポートコーナーで、生活にお困りの方等の就職先支援も行っています。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森、保護第一課生活支援相談窓口、区役所2階24番、電話、3647-8487、ファックス、3647-4917。城東地区のうち、亀戸、大島、北砂、東砂、1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲。保護第2課、生活支援相談窓口、総合区民センター1階、大島 4-5-1、電話、3637-3741、ファックス、3683-3722。6. 中学生の親の家庭教育学級。思春期の子どもの特徴とストレス。中学生期の成長や取り巻く環境を理解しつつ、親の意識や子どもとの接し方などについて、互いに語り合いながら解決への糸口を探ります。日時、9月10日土曜午前10時から11時半。今後12月まで、毎月第2土曜に開催します。各回ごとに募集。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住の中学生の親10人、抽選。費用、無料。締め切り日、8月30日、火曜、必着。申し込み、区ホームページ、またはハガキに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号、5、子供の学年、性別を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、地域教育課、地域学習支援係へ、電話、3647-9676、ファックス、3647-9274、7.
経営、創業、税務、労務相談。
専門の資格を持つ相談員がアドバイス。
区では、区内の中小企業の方を支援するため、
江東区経営相談員、
中小企業診断士
と、税理士、社会保険労務士による無料相談を実施しています。ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安等の影響により、経営でお困りの方や、これから創業をお考えの方、税務・労務について知りたい方は、お気軽にご相談ください。 経営に関する相談、経理、店舗設計、運営、
事業承継、
廃業など、経営全般の相談をお受けします。日時、月曜から金曜、午前10時から午後3時、正午から午後1時は除く。創業に関する相談、新たに事業を始めたい方へ、開業のための手順や融資について具体的な助言をします。日時、月曜から金曜、午前10時から午後3時、正午から午後1時は除く。税務に関する相談、東京税理士会高等西支部東支部の協力により、確定申告や決算等の税務に関する相談をお受けします。日時、第1、第3、第5水曜、午後1時から4時。労務に関する相談、東京都社会保険労務士会高等支部の協力により、人事労務管理や社会保険に関する相談をお受けします。日時、第2、第4水曜、午後1時から5時。いずれも、場所、経済課相談室、区役所4階28番。申し込み、区ホームページで。問い合わせ先、経済課融資相談係。電話、3647-2331。ファックス、3647-8442。8、高等若者女性仕事センター、9月度セミナー参加者募集。1、求職者向け、働くが見えてくる自己理解講座等を開催します。
今までの経験から仕事に活かせる強みを探し、自分に合う職業の見つけ方を学べます。日時、内容、次の通り。
求職者向けセミナー、日程、対象、定員、テーマの順に読みます。9月6日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。9月8日木曜、10時30分から15時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、応用エクセル編。9月12日月曜、10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。9月13日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人、就活を乗り切るためのストレス低減法、マインドフルネス講座。9月14日水曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人、働くが見えてくる、自己理解講座。9月15日木曜、10時30分から12時30分。どなたでも32人。心理テスト、
エゴグラム
を活用した職場でのコミュニケーション力アップ講座。9月20日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも32人。受かる応募書類のためのワンポイント講座。9月22日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。準備しておけば大丈夫。面接対策講座。9月29日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。印象アップ、相手に伝わるビジネスメール術。オンライン受講か。セミナーのお申し込みにはセンターの利用登録が必要。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。月に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座の受付期間は8月19日金曜までで、応募多数の場合は区民の優先枠5割を設け抽選。8月23日火曜、高等若者女性仕事センターホームページで当選者 ID を発表。
実務ワード編は 簡単な表作成や図の挿入などができる方が対象。実務エクセル編は簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。
応用エクセル編は基本的なグラフ作成や関数、サム関数やアベレージ関数等ができる方が対象。2. 企業向け。若者の早期離職を防止し、自社で活躍してもらうためのヒントをお伝えします。
日時、内容、次の通り。
企業向けセミナー、企業からの申し込みのみ受付。日程、9月5日月曜10時から12時。対象、区内中小企業の方、経営者、従業員。定員、32人。テーマ、中小企業の若手採用定着作戦、第2弾、定着編。思いが伝わる若者世代との関わり方、オンライン受講か。1、2、いずれも、場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、費用無料、申し込み、8月15日月曜9時30分から、1、電話またはホームページで、電話、5836-5160。 2. ホームページで申し込み順。電話 5836-5161。 ファックス 3637-2351。 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。9. あなたの街で仕事との出会い。江東マイタウン就職面接会 in 亀戸。9月15日木曜。区では正社員及びパートタイムの予約制面接会をハローワーク木場と共催します。今回は区内近隣を就業場所とする企業5社程度の採用担当者と直接面接ができます。求人企業と求人内容、その他ご不明な点は、ハローワーク木場のホームページ、https://jsitee.mhlw.go.jp/tokyo-hellorkl/list/kiba.html をご覧いただくか、ハローワーク木場にお問い合わせください。日時、9月15日木曜午後1時半から4時。場所、亀戸文化センター大研修室。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ2階。対象定員、正社員またはパートタイム就職を希望する方、各企業7人。申し込み順、費用無料。申し込み、9月1日木曜から最寄りのハローワーク窓口または電話で。問い合わせ先、ハローワーク木場事業所第一部門、電話 3643-8605、 経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファックス3647-8442。 10. オンライン講座。教えて高尾美穂先生。女性ホルモンと生理について。9月10日土曜。生理前後に起こりやすい体のだるさ、痛み、眠気、気分の落ち込み等の不快な症状を、仕方がないことだと我慢していませんか？専門医から女性ホルモンの仕組みと心身への影響を学びましょう。生理期間の過ごし方や PMS 症状への対処だけでなく、婦人科へ行くちょっとした勇気などもお話しいただきます。日時、9月10日土曜午後2時から3時10分。場所、オンライン、ズーム。対象定員、女性35人、抽選。費用、無料。 締め切り日8月21日日曜。申し込み区ホームページまたは男女共同参画推進センターに電話または窓口で、電話56830341、ファックス56830340。
11、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter、LINE。区では Facebook、Twitter、LINE の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業・イベントの様子などを紹介するほか、緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。二次元コードから入れます。Facebook 公式アカウント、江東区、@city.koto、Twitter 公式アカウント、江東区、@city_koto、LINE 公式アカウント、江東区、@city_koto、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ先、広報広聴課広報係、電話3647-2299、ファックス5634-7538。12、ベランダ緑化交流会。9月10日土曜、マンションのベランダでカラーリーフの寄せ植えを楽しもう。みんなで交流しながらカラーリーフの寄せ植えやお手入れ方法を学ぶベランダ緑化初心者へ向けた交流会を開催します。葉の美しさを楽しむカラーリーフはベランダや室内で楽しむことができます。身近に緑のある暮らしを楽しみませんか？ぜひご参加ください。日時、9月10日土曜午後1時半から3時。場所、区役所7階第71会議室。対象、定員。区内在住の方15人程度。抽選。結果は、はがきまたはメールで連絡。なお、6月19日に実施したベランダ緑化交流会に参加された方は、対象外。費用無料。内容、寄せ植えのミニワークショップ、植物のお手入れ方法など。締め切り日8月22日月曜、消印有効。申し込み東京共同電子申請届け出サービスまたは往復はがきに、1イベント名、2氏名振り仮名、3年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係。電話、3647-2079、ファックス3647-8454。東京共同電子申請届け出サービスの二次元コードがあります。13、みんなで楽しむコミュニティガーデン講座、江東図書館編。みんなで江東区を花と緑で彩ろう。コミュニティガーデン活動はボランティアの方々が区立公園の植栽帯などを花壇として活用し、花や緑を育てながら憩いや交流の場となる地域の庭を作る活動です。今回は花壇のデザインやコミュニティガーデンの仕組みを江東図書館の花壇作りを通して学びます。講座で身につけたノウハウを生かして公園やマンションの共有スペースなどで活動し、仲間と一緒に江東区を花と緑で彩りませんか？講座終了後も引き続きボランティアとして お花のお手入れを楽しむことができます。日時内容次の通り。1回、9月16日金曜、コミュニティガーデンの楽しみ方。2回、10月21日金曜、植物の基礎知識、思いを形に、多年草の植え付け。3回、11月18日金曜、花壇デザインの基本、一年草の植え付け。4回、12月16日金曜、花壇の楽しみ方、継続していくためのアイディア。時間いずれも14時から16時30分、受付13時45分。各回とも移動を伴います。場所、高等図書館、南砂 6-7-52、南砂区民館、南砂 6-8-3。対象、定員、区内在住在勤の全会参加できる小学3年生以上15人。小学生は保護者同伴。抽選、結果は、はがきまたはメールで連絡。なお、申し込み者多数の場合、過去の本講座受講者は対象外。費用、無料。締め切り日、8月31日水曜。申し込み、8月17日水曜から、東京共同電子申請届出サービス、または往復はがきに、1、イベント名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係。電話364-7-2079。ファクス364-7-8454。東京共同電子申請届出サービスの二次元コードがあります。14、高等ハッピー子育てトレーニング講座、全7回。しつけについて学んでみませんか？怒鳴ったり叩いたりせず、子供に向き合い伝えるしつけの方法を学ぶ、高等ハッピー子育てトレーニング講座、愛称ハピトレの後期を開催します。全7回のカリキュラムでグループワーク等を交えて実践的に学ぶことができる講座です。しつけで困っているあなた、一緒に子育てについて学んでみませんか？日時、場所、次の通り。1、9月1日、15日、29日、10月13日、27日、11月10日、12月8日、木曜、全7回、10時から12時、深川北子ども家庭支援センター、電話、5600-8701。 2. 10月3日、17日、31日、11月14日、28日、12月12日、令和5年1月16日、月曜、全7回、10時から12時、南砂子ども家庭支援センター、電話 5617-8106。3. 10月3日、17日、31日、11月14日、28日、12月12日の月曜、令和5年1月10日火曜、全7回、10時から12時、住吉子ども家庭支援センター、電話 5600-3881。 4. 10月8日、22日、11月5日、19日、12月3日、17日、令和5年1月14日、土曜、全7回、10時から12時、有明子ども家庭支援センター、電話 0965-5962-4113。 5. 11月4日、18日、12月2日、16日、令和5年1月6日、20日、2月24日、金曜全7回、10時から12時、亀戸子ども家庭支援センター、電話3683-1101。対象定員、区内在住で令和4年8月1日時点で3歳児から未就学児を子育て中の全会受講可能な方各6人。抽選、重複申し込み不可。一時保育、無料。申し込み書に希望の有無を記入してください。締め切り日、深川北、8月25日木曜筆着。南砂住吉、9月26日月曜筆着。有明、9月30日金曜筆着。亀戸、10月28日金曜筆着。申し込み、区ホームページ、子ども家庭支援課窓口、区役所3階15番、または各子ども家庭支援センターにある専用申し込み書、アンケート用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課子ども家庭係へ郵送、または窓口で。問い合わせ先、有明子ども家庭支援センター、電話 5962-4113、ファックス 5962-4301、15. エコックル高等、9月の環境学習講座。日時内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象、定員の順に読みます。親子でハンカチの草木染めに挑戦。9月10日土曜、13時から15時30分。玉ねぎの皮で木綿ハンカチ。25cm×25cm を染めましょう。草木染めができる身近な植物も教えます。無料。小学生と保護者16人。保護者1人に対し、対象の小学生2人まで申し込みか、1組2、3人。小学生親子養蜂教室。9月11日日曜。10時から11時45分。都内でもビルの屋上などで行われている養蜂、ミツバチの飼育。蜂蜜はどのようにして取れるのか、ミツバチの暮らしや役割をスライドで紹介します。綿布と蜜蝋、ミツバチの巣の材料から繰り返し使える円形のラップ、直径20センチメートル程度も手作りします。無料。小学3年生から6年生1人と保護者1人で6組12人。親子で手回し発電機を作ろう。9月11日日曜、13時30分から15時30分。発電機 106mm×53mm×70mm を作って鉄道模型を動かしたり、白熱灯や LED をつけてみます。発電の仕組みを学び、家庭でできる節電についても考えます。また、地球温暖化や再生可能エネルギーのお話もあります。一組700円。小学3年生から6年生1人と保護者1人で8組16人。円形座布団作り。9月17日土曜、13時30分から16時。リサイクル綿を使って円形座布団直径45センチメートルを作ります。布団の手入れ方法や 5R についても学びます。700円。16歳以上7人。秋の虫探し、昆虫の姿と住処の観察。9月17日土曜、 9時30分から11時30分。荒川河川敷の草原で、キリギリスやコオロギの仲間などの秋の虫を採集して観察します。場所、砂村ポケットエコスペース、東砂 3-25 地先。無料、小学生以上16人。小学1年生から3年生は要保護者同伴。保護者1人に対し、対象の小学生2人まで申し込みか、1組2、3人。ワクワク生き物探検隊、亀戸中央公園編。9月18日日曜、9時30分から12時。クイズやお話を通して、生き物の不思議や面白さを知り、身近な自然を観察します。場所、亀戸中央公園、亀戸8、9丁目。無料。年長児から小学生1人と保護者1人で10組20人。ワクワク生き物探検隊、エコックル高等編。9月19日月曜祝日、9時30分から12時。クイズやお話を通して生き物の不思議や面白さを知り、敷地内にあるビオトープで身近な自然を観察します。無料。年長児から小学生1人と保護者1人で4組8人。秋に鳴く虫の観察会。9月24日土曜17時30分から19時。秋の夜の荒川河川敷の草原で泣き競う虫たちの声を聞き、その姿を観察します。場所、砂村ポケットエコスペース。東砂 3-25 地先。集合、中川船番所資料館前、大島 9-1-15。無料、小学生以上16人。小学生は要保護者同伴。保護者1人に対し、対象の小学生2人まで申し込みか、1組2、3人。なお、会場について特に記載のない講座は、エコックル高等、潮見 1-29-7 が会場です。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室参加はできません。対象定員。区民を優先し抽選。当選者にのみ8月下旬から9月上旬の間に通知。締め切り日、8月20日土曜筆着。申し込み、区ホームページまたはエコックル高等へ郵送、封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は区ホームページをご覧ください。電話3644-7130、ファクス3644-7135。ただし月曜は休館、休日の場合は翌平日。講座イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。16、もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。区では住宅への浸水被害を軽減するため、希望者に土のうを10月まで毎月配布しています。店舗、事務所、事業所、駐車場等は配布の対象となりません。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうはご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。清掃事務所では収集処分できません。また、土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。9月分配送日、9月下旬の区が指定する日、締め切り日、9月分の配送受付は9月9日金曜まで。申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。17、砂町文化センター石田波郷記念館、 箱べら俳句大会作品募集、関連講演会参加者募集。砂町を第二の故郷として愛した昭和を代表する俳人、石田波郷を顕彰する箱べら俳句大会を開催します。俳句募集要項、遠く二句一組、波郷を忍ぶ句、または今年のテーマ句、兼題砂一句、雑影一句、未発表作品に限ります。何組でもか。トーク料、2区1組1000円、大会区集代及び送料、定額小合せまたは現金書き留め、切手付加。選者、上田日差し、岸本直樹、鈴木茂雄、徳田千鶴子、野村健三、五十音順。賞、石田波郷記念箱べら賞1人、石田波郷記念館賞1人、各選者による特選3句、入選10句。なお、累句、累奏句、二重投稿、結社誌、大会区集などに掲載されたものを含む、は、賞を取り消すことがあります。発表、令和5年2月下旬までに入賞者に直接通知。受賞式、令和5年3月12日日曜、午後2時から砂町文化センターで実施。締め切り日、12月10日土曜筆着。トーク方法、規定用紙または原稿用紙に楷書で、郵便番号、住所、氏名、配偶、氏名、配偶には振り仮名、電話番号を記入し、トーク料を添えて、郵便番号 136-0073、北砂 5-1-7、砂町文化センター内、箱べら俳句大会係に、現金書き留めで郵送、または窓口で。関連講演会。みずみずしい感性で俳句の今を切り開く河野咲さんが、同郷松山の石田波郷をはじめ、正岡子規や夏目漱石などの俳句にも触れつつ、さまざまな暮らしの中で、今を読むことについてお話しします。日時、10月1日土曜午後3時から4時半。場所、砂町文化センター、北砂 5-1-7。定員、30人申し込み順。費用、500円。内容、一度っきりの今を読む。申し込み、8月16日。火曜から砂町文化センターに電話または窓口で。電話 3640-1751、ファクス 5606-5930。 18、芭蕉庵国際英語俳句大会作品募集。俳聖として世界に知られる松尾芭蕉。晩年の14年間、深川、現時和の草案、芭蕉庵を拠点に活動し、多くの名句や紀行文を残しました。古池や河津飛び込む水の音も、ここで誕生しました。芭蕉ゆかりの深川の地で、国際英語俳句大会を開催します。世界中の英語俳句を楽しんでいる方、これから始めてみたいと思っている方、どなたでもご参加ください。トーク料、無料。選者、ドゥーグル・ジェイ・リンズィー、長谷川海、藤田直子、五十音順。賞、各選者ごとの芭蕉庵賞、三作品、賞品進呈。各選者ごとの入選、十作品予定。発表、受賞者には、12月末以降メールで通知。受賞作品は令和5年2月に大会ホームページ及びカルナビ第42回しぐれき全国俳句大会入選句集に掲載。締め切り日、11月10日木曜まで。トーク方法、大会ホームページの応募フォームで提出。 ただし1回につき1句、1人最大10句まで応募可。トーク方法や注意事項など詳細は、芭蕉記念館ホームページをご覧ください。問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3、電話 3631-1448、ファクス 3634-0986、ホームページ、https://www.kcf.or.jp/basho/。 e メール basho-an2018@kcf.or.jp。 19. ティアラ高等ジュニアバレエ教室2022年度後期オーディション参加者募集。9月11日日曜。ティアラ高等ジュニアバレエ教室は、東京シティバレエ団の団員が指導するティアラ高等主催のバレエ教室です。様々な教室に通っている子どもたちが刺激し合いながら、バレエ技術の向上のためレッスンに励んでいます。4クラス制、レッスンは日曜。日時、9月11日日曜、午前10時から予定。詳細は申し込み者に通知します。場所、ティアラ高等地下1階大会議室、住吉 2-28-36。対象、小学4年生から高校生で、バレエ経験が小学生は3年以上、中学高校生は5年以上ある方、かつバレエ教室に所属し、その先生の許可を得た方。締め切り日、8月26日金曜必着。申し込み、往復はがきに、1、氏名、振り仮名、2、性別、3、年齢、4、学年、5、経験年数、6、身長、7、所属バレエ教室、8、保護者名、9、郵便番号、住所、10、電話番号を記入し、郵便番号 135-0002、住吉 2-28-36、ティアラ高等ジュニアバレエ教室係。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3635-5500、ファクス 3635-5547。20. 障害のある人もない人も知ることから始めよう。第3回。発達障害1。発達障害ってどんな障害？発達障害とは、発達障害は生まれつきの脳機能の発達に関する障害です。主な発達障害の概要。自閉スペクトラム症 ASD。年齢に応じたコミュニケーション、対人関係が築けない、興味や行動に強いこだわりがあるという二つの特徴を合わせ持っています。言語発達の遅れがある人もいます。注意欠如、多動症、ADHD。じっとしていられない、集中できない、ミスや忘れ物が多いなどの特徴があります。行動や感情のコントロールが難しい傾向があります。学習障害 LD 知的発達には遅れがないものの、読む、書く、計算するなど特定の学習に困難が生じます。文字が歪んで見えたり、数字の桁が理解できなかったり、苦手分野は人によって異なります。発達障害への理解を。発達障害の原因は脳機能の障害であり、育て方や本人の努力不足によるものではありません。発達障害があっても、本人や周囲の人が特性に応じた環境や接し方を工夫することで、 日常生活の困難を軽減させられることもあります。発達障害の相談先。発達障害は適切な支援を受けることで社会に適応する能力を身につけ、様々な能力を伸ばしていくこともできます。相談先、東京都発達障害者支援センター、TOSCA、トスカ、電話 3426-2318、ファクス 3706-7242、お住まいの地域の各保健相談所。お住まいの地域によって担当の保健相談所が決まっています。ご相談は担当地域の保健相談所にご連絡ください。担当地域一覧は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。城東保健相談所、電話3637-6521、ファクス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファクス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファクス5632-2295、城東南部保健相談所、電話5606-5001、ファクス5606-5006。次回以降は主な発達障害の特性や事例などを紹介していきます。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話3647-4749、ファクス3699-0329。21、みんなで交通安全について考えよう。3、歩行者編。このコーナーでは、交通に関する身近に潜む危険を避けるための知識をクイズ形式で紹介していきます。交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、交通安全を見直しましょう。第3回は歩行者編です。第1問。令和3年に都内で発生した交通死亡事故で最も多かった事故状態は次のうちどれでしょう。1、二輪車乗車中。2、自転車乗車中。3、歩行中。第2問。令和3年に都内で発生した歩行中の交通死亡事故で最も多かった年代は次のうちどれでしょう。1、10歳未満。2、10歳代から60歳代。3、70歳以上。第3問。令和3年に都内で発生した歩行中の交通死亡事故で道路横断中、横断歩道、横断歩道付近等の事故の割合は次のうちどれでしょう。1、50% 未満。2、50% 以上 70% 未満。3、70% 以上。答えを確認し、安全も確認。第1問の答え。3、歩行中。都内では、歩行中の交通死亡事故の割合が全国より高く、47.4% でした。歩行中に亡くなった方は都内で63人、区内では3人でした。第2問の答え。3、70歳以上。亡くなった63人のうち37人が70歳以上。10歳未満は2人。10歳代から60歳代は24人でした。区内で亡くなった3人のうち2人は70歳以上でした。第3問の答え。2、50% 以上 70% 未満。道路横断中の事故の割合は 61.9% でした。最後に、交通事故の当事者にならないために、 横断歩道を渡る際の3つのチェックポイントです。1、横断歩道を渡る前に左右から車が来ていないか確認しましょう。2、横断歩道を渡る前に車がきちんと止まったか確認しましょう。3、横断歩道を渡っている間も左右から車が来ていないか確認しましょう。これに加えて手を挙げる、車の方を見るなどしてドライバーに渡る意思をはっきり伝えましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784、ファックス3647-9287。
22、お知らせ。司法書士による法律、登記等、相談、9月。日時、1、9月7日水曜、2、9月21日水曜、いずれも14時から16時、1人20分、開始時間の15分前に入室。場所、江東区文化センター6階第5会議室、東洋 4-11-3、対象定員、確実20人、申し込み順。予約状況により当日受付か。費用無料。内容、相続遺言、登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、8月15日月曜、8時30分から、区役所広報校長課校長相談係、2階22番に電話または窓口で、電話3647-4700、ファックス3647-9635。ふれあいサービス協力会員募集。家事介護、産前産後のお手伝い。高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など、援助が必要な方に、家事や介護のお手伝いをしてくれる協力会員、有償ボランティアを募集しています。ぜひ協力会員としてご登録いただき、地域の助け合いにご協力をお願いします。活動内容及び利用料。家事援助サービス、食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円。または1050円。ちょこっとサービス、電池や電球の交換、体調不良時の買い物代行等。1回500円、30分以内。登録説明会、日時、9月14日水曜、14時から16時30分。場所、総合区民センター、7階第2会議室。大島 4-5-1。 対象定員、18歳以上の心身ともに健康な方、12人、申し込み順。資格、経験、性別、居住地は不問。内容、事業説明と登録手続き。申し込み、8月17日水曜から電話で、社会福祉協議会福祉サービス課へ。電話5683-1571、ファックス5683-1570。23、講座催し物。大島第二児童館、子ども星空教室、月。日時、9月3日土曜、19時30分から20時30分。場所、大島第二児童館。大島 4-5-1、総合区民センター5階。対象定員、 区内在住で18歳までの方とその保護者30人、抽選。結果は8月24日水曜午後に当選者のみに連絡。子育て情報ポータルサイトから申し込みの方は全員に連絡。中学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。費用無料。内容、講師による解説後、屋上に移動して望遠鏡で観測。見終えた順に解散。雨天、曇天、警報レベルの強風の場合は、館内で1時間程度星空解説。締め切り日、8月23日火曜。申し込み、子育て情報ポータルサイト、または電話で、大島第二児童館。電話、3637-2595。日曜、月曜、祝日を除く。ファックス、3637-2660。ホームページ、https://kotoportal.jp/event/index.html#tab2。子育て情報ポータルサイトの二次元コードがあります。産業会館ミニ朝市。産業会館フェアでおなじみの食品販売会社のミニ朝市を開催します。今月の販売品は、煎茶、コーヒー、焼き菓子、自家製特選漬物です。ぜひお越しください。日時、8月20日土曜、9時から12時、雨天開催。以後、毎月第3土曜に、食品販売2社から3社出店予定。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、産業会館、東洋 4-5-18。電話、5634-0522。ファックス、3699-6017。ホームページ、https://koto-sangyo-kaikan.jp。 加藤正夫杯、江東区子ども囲碁大会。レベル別に部門を設け、初心者から上級者まで誰もが楽しめる大会です。未経験者もルールを少しだけ覚えて、石取りゲームで遊びましょう。上級 A クラス優勝者には、元日本棋院理事長で、当大会の発起人でもある、加藤正夫名誉王座の加藤正夫杯が与えられます。経験者上級者クラスの入賞者は、プロ棋士との対局ができます。日時内容次の通り。初心者クラス、13路番、9路番、定員各20人。日時、10月2日日曜、10時20分から。石取りゲーム、未経験者、親子参加か、20人、10月2日日曜、10時20分から。上級者クラス A、B、A、B 各16人、10月2日日曜、12時30分から。経験者クラス、19路番、20人、10月2日日曜、12時30分から。申し込み時に、盤面と棋力、経験年数をお聞きします。場所、江東区文化センターレクホールほか、東洋 4-11-3。対象定員、5歳、令和4年4月1日現在から、中学生112人抽選。費用500円。締め切り日9月10日土曜。定員に満たない場合は以降申し込み順で受付。申し込み、 江東区文化センターに電話または窓口で、電話 3644-8111、ファックス 3646-8369、ロープクライミング安全講習会、9月、高さ 5.7 メートルの壁にチャレンジ、安全にロープクライミングを楽しむための講習会です。講習を終了した方は、深川スポーツセンターの個人利用等でもロープクライミングを利用できます。日時、9月3日土曜、9時30分から11時30分。場所、深川スポーツセンター1階、越中島 1-2-18。対象定員、中学生以上の方6人、申し込み順。5人に満たない場合は開催中止。費用3080円。申し込み8月16日火曜9時から健康スポーツ校舎ホームページまたは電話で深川スポーツセンターへ。電話 3820-5881、 ファックス 3820-5884、 ホームページhttps://koto-hsc3.revn.jp ハーフマラソン対策講座。走ることが習慣化されている方を対象に、ハーフマラソンの走り方やタイムを縮めるための走り方を指導します。日時、9月10日から11月19日の土曜、9月17日、10月15日、29日を除く全8回、7時から8時30分、場所、亀戸スポーツセンター周辺、対象定員、区内在住在勤在学の中学生を除く15歳以上の方、30人、抽選、費用、12,000円。締め切り日、8月23日火曜必着。申し込み、健康スポーツ校舎ホームページ、または往復はがきに、1、講座名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、6、マラソン大会出場実績及びタイム、7、区内在勤の方は勤務先及び住所、区内在学の方は学校名を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 8-22-1、亀戸スポーツセンターへ郵送または窓口で、はがき1枚持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5609-9571、 ファックス 5609-9574、 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/sports_center3/。上達への道、バレーボール教室。日時、9月21日から10月26日の水曜、全6回、19時から21時。場所、スポーツ会館代替育室。対象定員、高校生以上の方48人、抽選。費用3000円。主催、江東区バレーボール連盟。締め切り日、9月1日木曜必着。申し込み、健康スポーツ校舎ホームページ、または往復はがきに、1、教室名、2、住所、3、氏名、4、年齢、5、電話番号を記入し、郵便番号 136-0073、 北砂 1-2-9 スポーツ会館へ郵送または窓口で、はがき1枚持参。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3649-1701 ファックス 3649-3123 ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/sports_ter1/ニコニコノルディックウォーキング教室、障害のある方対象。日時、9月6日火曜、10時から12時、雨天中止。場所、夢の島競技場周辺。対象定員、高校生以上の自力歩行が可能な障害のある方、10人、抽選。付き添いの方は募集人数対象外。費用、無料。内容、ノルディックウォーキングの基礎練習、歩行練習。ボランティアの方も同時募集。障害者スポーツ指導員の活動実績となります。締め切り日、8月24日水曜必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがき、1人1枚に、1、ニコニコノルディックウォーキング教室。2、住所。3、氏名、振り仮名。4、性別。5、年齢。6、電話番号。7、どのような障害。8、付き添い有無。9、無料レンタルストックの要不要。ボランティア希望の方は、ボランティアと明記の上、1から6、9と、障害者スポーツ指導員資格の有無を記入し、郵便番号136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファックス 3522-0855、ホームページhttps://www.di-ksp.jp/school。 ワクワクノルディックウォーキング教室。日時、9月20日火曜、10時から12時、雨天中止。場所、夢の島公園周辺。対象定員、高校生以上の経験者10人抽選。費用500円。締め切り日9月6日火曜必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがき1人1枚に、1、ワクワクノルディックウォーキング、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、年齢、6、電話番号、7、経験の回数、8、無料レンタルストックの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファックス 3522-0855、 ホームページ https://www.di-ksp.jp/school。深川東京モダン館、延吉の会、話、話。1、 延吉の会、日時8月28日日曜15時から、会場14時30分、定員50人、費用予約2500円、当日2800円。内容、くるわ話山崎屋、岡本喜道作、木曽の旅人、出演、三遊亭円吉ほか。2. 話、話。日時、8月30日火曜、14時から、会場13時30分。定員20人、申し込み順。費用1500円。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ、星の矢。出演、雷門音助、龍沢淳。いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、8月16日火曜、10時から電話で、深川東京モダン館。電話 5639-1776、ファクス 5620-1632、ホームページ https://www.fukagawa.tokyo.com/、e メール info@fukagawa.tokyo.com。 深川江戸資料館イベント、江戸の街並みを再現した深川江戸資料館で当時の文化や芸能に触れてみませんか。 1. 伝統芸能公開落語、日時8月20日土曜、14時から14時30分。出演、立花の円満。2. 力士の林歌、相撲ジンク。日時、9月10日土曜、13時30分から14時、14時30分から15時。出演、高等相撲ジンク会。3. 深川資料館通り商店街、リメイクの心最新回作品展。日時、9月7日水曜から11日日曜、9時30分から17時。最終日は16時30分まで。内容、リメイクした廃材に書を書くユニークな作品展。いずれも、費用大人400円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファクス 3820-4379。 中川船番所資料館、秋の釣り具コーナー、ハゼ釣り竿。9月に開催される親子ハゼ釣り大会にちなんで、ハゼ釣りの竿、釣り具を展示します。伝統的な技をご覧ください。日時、9月6日火曜から10月16日日曜、9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日の場合は翌日。場所、中川船番所資料館、3階展示室、大島 9-1-15。 費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、中川船番所資料館、電話 3636-9091、 ファクス 3636-9094。青空マルチスポーツ教室。苦手な子でも楽しくスポーツしましょう。9月は体験会、キックベースを行います。日時、9月の毎週水曜、金曜、23日を除く。1、15時から15時50分。2、 16時10分から17時20分。場所、豊洲公園、豊洲 2-3-6。対象定員、1、年中年長15人。2、小学生20人。申し込み順。費用、1回2000円。申し込み、8月16日火曜から、電話またはメールに。1、氏名、カタカナ。2、年齢。3、電話番号。4、参加希望日を記入し、豊洲ぐるりパークセンターへ。電話、3520-8819。ホームページ、https://toyosugururi.jp。 e-mail、event@toyosugururi.jp。 豊洲公園音楽フェス2022。夜景を眺めながらジャズとクラシックを聴き、公園でゆったりとした時間を過ごしませんか？キッチンカーなどが出店する豊洲のマルシェや豊洲スタイルマーケットも同時開催。詳細は豊洲ぐるりパークホームページをご覧ください。日時、ジャズ、8月13日土曜、14日日曜。クラシック、8月27日土曜、28日日曜。確実、15時から20時。場所、豊洲公園、豊洲 2-3-6。費用、無料から500円。問い合わせ先、豊洲ぐるりパークセンター。電話、3520-8819。ホームページ、https://toyosugururi.jp。 e-mail、event@toyosugururi.jp。 24、保険。30代のための検診。生活習慣病予防検診、9月分。日時、場所、次の通り。上等保険相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651。 検査日時、9月13日火曜9時から。結果日時、9月30日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、 白川 3-4-3-301、 電話 3641-1181、 ファクス 3641-5557。 検査日時、9月7日水曜13時10分から。結果日時、9月20日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、 江田川 1-8-15-102、 電話 5632-2291、 ファクス 5632-2295。 検査日時、9月2日金曜12時45分から。結果日時、9月16日金曜13時30分から。上東南部保健相談所は10月に実施予定。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、8月22日、月曜必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、郵便番号、住所、 3. 氏名、振り仮名。4. 年齢。5. 生年月日。6. 性別。7. 電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請も可。パソコンのみ。問い合わせ先、各保健相談所管理係。ホームページ、https://www.shinsei.org-front.jp/tokyo2/。在宅重度障害者等の方は自宅でリハビリを受けられます。江東区医師会では区から委託を受け、在宅重度障害者等の自宅に療法士等を派遣し、リハビリを行っています。要件に該当する方で希望される方はお申し込みください。対象定員、身体障害者手帳1級2級、または要介護4、5の方で在宅において訪問リハビリ、通所リハビリを受けていない方、年度あたり35人程度、随時受付。費用無料。申し込み、はがきに1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、身体障害者手帳の等級、または介護保険の要介護度、5、かかりつけ医の医療機関名、医師名、電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 5-31-18、江東区医師会訪問看護ステーションへ。電話3646-5500、ファクス3646-6050。25、観光書。自筆証書遺言書保管制度のご利用を。ご自身で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。保管場所にお困りの方や、書き換えられたりするといったトラブルが心配な方、その存在に相続人などが気づいてくれるか不安という方におすすめです。また、法務局において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となるメリットもあります。詳細は法務省ホームページ、または法務局で配布しているパンフレットをご覧ください。問い合わせ先、東京法務局供託課、遺言書保管担当、電話 5213-1441、ホームページ、https://www.moj.go.jp/minji/minji/0003-00051.html 登記書備え付け地図作成作業にご協力を。東京法務局では、北砂の一部で公共基準点に基づく精度の高い地図、不動産登記法第14条第1項に定める地図を作成します。地区内の土地の所有者の方は、土地の境界確認の立ち会いなどにご理解とご協力をお願いします。対象地域、北砂4丁目の一部、作業期間、9月から令和6年3月、問い合わせ先、東京法務局不動産登記部門地図整備室、電話 5213-1414、ホームページ、http://houmukyu.moj.go.jp/tokyo/page0000001_ 00571.html 中学校卒業程度認定試験。この試験は、下記の受験資格を満たす方に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行うもので、合格者には高等学校の入学資格が与えられます。受験資格。1、病気などのやむを得ない事由により、就学義務猶予、または免除された方で、今年度末までに満15歳以上になる方。2、保護者が就学させる義務の猶予、または免除を受けず、かつ今年度末までに満15歳になる方で、中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた方。3、今年度末までに満16歳以上になる方。4、日本国籍を有しない方で、今年度末までに満15歳以上になる方。試験日、10月20日木曜。試験会場、東京都教職員研修センター。文京区本郷 1-3-3。締め切り日、9月2日金曜、消印有効。問い合わせ先、東京都教育庁地域教育支援部義務教育課。電話 5320-6752。ファクス 5388-1734。
東京辰巳国際水泳場飛び込み経験者コース着衣泳講習会。1、飛び込み経験者コース。日時9月17日、10月15日、29日、11月5日、19日、土曜全5回、17時から19時。対象定員、小学生以上の飛び込み経験者36人、抽選。費用5000円。締め切り日、9月2日金曜必着。2、着衣泳講習会。日時、9月19日月曜祝日、11時から13時。対象定員、5歳以上60人、抽選。未就学児は保護者同伴。費用、中学生以下500円、高校生以上1000円。締め切り日、9月5日月曜必着。1、2、いずれも。場所、東京辰巳国際水泳場。申し込み、東京辰巳国際水泳場ホームページ、または往復はがきに、1、教室名、2、氏名、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、年齢、学年、6、性別、7、経験の有無、飛び込み経験者コースのみ、を記入し、郵便番号 135-0053、辰巳 2-8-10、東京辰巳国際水泳場へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5569-5061。ファクス5569-5068。ホームページ https://www.tef.or.jp/tisc/index.html。文部東京スポーツ文化館アーチェリー公開講座。日時、毎週水曜19時から21時、毎週土曜14時から16時。対象、中学生以上。初心者の方は貸し出し用の弓がなくなり次第締め切り。 水曜参加は要保護者同伴。費用540円。内容、アーチェリーが初めての方から経験者まで、講師が基礎から丁寧に指導します。初心者の方は土曜にご参加ください。屋外で実施のため、帽子着用、飲み物持参等、十分な熱中症対策をお願いします。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。文部東京スポーツ文化館、夢の島 2-1-3、電話 3521-7321、ファクス 3521-3506。 26、その他。ジャパンドラッグストア賞。ドラッグストア業界がセルフメディケーションをテーマとした健康、美容、生活に役立つ商品が一堂に集まる展示会を開催します。食と健康、SDGs、メンズビューティー、スポーツなど、大人から子供まで楽しめる体験コーナーもあります。また、オンライン展を閉催します。詳細はホームページをご覧ください。日時、8月20日土曜。21日日曜、10時から17時。オンライン展は8月12日金曜から28日日曜。場所、東京ビッグサイト東展示棟4ホールから6ホール。有明 3-11-1。費用、無料。申し込み、ジャパンドラッグストア賞ホームページで。問い合わせ先、ジャパンドラッグストア賞推進事務局。ホームページ、https://drugstoreshow.jp/。e メール、info@drugstoreshow.jp。 夏の共演、大学をつなぐ音楽の祭典。都内にある7つの大学の音楽サークルが一堂に会し行われる演奏会です。日時、9月5日月曜、10時45分開演、20時終演。場所、豊洲シビックセンター5階ホール。豊洲 2-2-18。 対象定員、事前予約枠100人申し込み順、当日枠100人先着順。費用、無料。内容、ピアノや管弦楽器等によるソロやアンサンブル。出演、一橋大学ピアノ室内楽サークルスケルツ&東京工業大学プラタナスの会、東京外国語大学ピアノサークルノピア、東京医科歯科大学ピアノの会、東京大学室内楽の会、電気通信大学ピアノの会、東京都立大学ピアノ室内楽サークルドルチェ。申し込み、8月16日火曜から夏の共演ホームページ、または当日直接会場へ。問い合わせ先、夏の学生音楽祭実行委員会。電話 050-5479-0929。 ホームページ https://natsuenokyoen2022.github.io。 e メール kyoen.shogai@gmail.com。 ジュニア卓球教室。日時、9月18日日曜 13時から16時。場所、深川スポーツセンター多目的ホール。越中島 1-2-18。対象定員、区内在住の小学3年生から高校生40人、抽選。費用、無料。主催、江東区体育協会ほか。締め切り日、8月22日月曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、口座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、年齢、6、電話番号、7、学校名、8、学年、9、保護者氏名を記入し、郵便番号 135-0034、永代 2-32-1、江東区卓球連盟事務局、山名へ。電話 090-9855-3526。 27、みんなの広場。北南アルプステント参考を行いましょう。日時、第1火曜18時30分に総合区民センター大島 4-5-1 で定例会。第3日曜定例参考。場所、関東近郊。対象、足に自信があり積極的な方。費用、入会金2000円、年会費6000円、保険代5000円。交通費等は別途実費負担。内容、剣岳、穂高岳を目指します。問い合わせ先、両千万歩の会、藤原。電話、3638-5488。筆ペンで書く書道の会員募集。日常の筆文字から俳句など名文を美文字で書きます。初心者でも上手に書けます。日時、木曜、金曜、13時から15時。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象、どなたでも。費用、月会費1500円。内容、筆ペンで書く書道。問い合わせ先、筆ペン書道会、上村。電話、090-5569-6016。消しゴムスタンプを作る参加者募集。日時、月1回、火曜13時から15時。場所、総合区民センター、大島 4-5-1。対象、どなたでも。費用、1500円、資料代含む。道具は問い合わせ。内容、春夏秋冬のスタンプを作ります。初心者でもすぐ作れます。申し込み、電話で消しゴムスタンプ研究会、上村。電話、090-5569-6016。28、区長と話そう、江東区。子ども家庭支援センターの拡充とさらなる子育て支援の強化に向けて。7月6日、区長と話そう江東区が行われました。今回は、子ども家庭支援センターの拡充とさらなる子育て支援の強化に向けてをテーマに、区内の子ども家庭支援センターで活動されている方々や、実際に利用されている方々をお招きし、区長と意見を交わしました。安心して子どもを産み育てることができる社会に。皆さんからは、子ども家庭支援センターを利用した感想や、今後の子育て支援の充実などについてお話しいただきました。参加者からは、 素敵な場所なのでもっと来る人が増えたら、保護者同士がつながるプログラムがもっとあれば、などの意見が出ました。区長は、子どもたちが健やかに育つことは誰もの願いでありますから、ぜひ一緒に頑張りましょう、と話しました。当日の様子は、区公式 YouTube チャンネルで公開しています。二次元コードがあります。29、福祉の仕事、相談、面接会。9月13日火曜。無資格未経験者大歓迎。19法人が出展予定。介護の求人面接など。区内福祉施設の安定的な人材確保を目的として、高齢者及び障害者福祉施設事業所による相談面接会を開催します。19法人が出展を予定し、求人面接を行うとともに、福祉の仕事に関する就労相談を行います。入退場、服装自由、資格の有無は問いませんので、お気軽にご来場ください。詳細は区ホームページをご覧ください。求人情報の一覧は8月下旬頃からハローワーク木場のホームページで公開予定です。日時、9月13日火曜、13時から16時、12時30分受付開始、15時30分受付終了。13時から出展法人の PR 会を実施し、面接会開始は PR 会終了後となります。場所、ティアラ高等地下1階大会議室、中会議室。住吉 2-28-36。対象、福祉の仕事を探している方、興味のある方。費用、無料。内容、施設・事業所の PR と求人説明・面接会、福祉の仕事や資格・ボランティア等の相談コーナー、入門ガイダンスの上映など、主催、江東区・江東区社会福祉協議会、ハローワーク木場、協力、東京都福祉人材センター、求人に関する問い合わせ先、ハローワーク木場事業所第一部門。電話 3643-8605。ホームページ https://jsitee.mhlw.go.jp/tokyo-hellork/list/kiba.html 問い合わせ先、長寿応援課施設支援係、電話 3647-4331、ファクス 3647-9247。 30、琴店登録店をめぐって江東区のお店を応援。琴店スタンプラリー2022開催中。江東お店の魅力発掘発信事業、通称琴店では、区内のお店を直接取材し、そのお店の魅力を情報誌やホームページ等で発信しています。区内に910店以上あるコトミセをもっと知っていただくため、現在、コトミセスタンプラリー2022を開催中です。実施期間中にコトミセスタンプラリー参加店、約450店をめぐり、利用した店舗の会計時にスタンプを取得しましょう。異なるお店のスタンプを3つ集めた応募者の中から抽選で各回100人に、江東区内共通商品券1000円分をプレゼントします。参加店は琴店ホームページから確認できます。この機会に ぜひ、ことみせに足を運んでみてください。応募用紙入手方法。7月、9月、11月、1月の第3金曜に発行する情報誌ことみせの22ページに掲載するほか、ことみせホームページからもダウンロードできます。情報誌ことみせは、区役所、豊洲特別出張所、各出張所、区内都営地下鉄7駅パンフレットラック等で配布中です。応募締め切り日、第1回、9月15日木曜、第2回、11月17日木曜、第3回、令和5年1月19日木曜、第4回、3月16日木曜。応募方法、応募用紙を郵便はがきに貼り郵送、または応募用紙を撮影し画像を添付しメールで送付。宛先等詳細は情報誌ことみせ、またはことみせホームページでご確認ください。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話3647-9502、ファクス3647-8442、ことみせ事務局、電話5875-9583、ことみせホームページの二次元コードがあります。31、有明1丁目の東京2020大会会場エリアが、有明オリンピック・パラリンピックパークに。東京都は、東京2020大会の開催を象徴するエリアへ、オリンピック・パラリンピックパークの名称を付与することを決定しました。区内では、有明一丁目の有明アリーナや有明体操競技場、今後整備が行われる有明アーバンスポーツパークや有明親水海浜公園を含むエリア一帯に、有明オリンピック・パラリンピックパークの名称がレガシーとして付与されることとなりました。問い合わせ先、東京都生活文化スポーツ局スポーツ施設部施設整備第一課、電話5388-2248。32、頑張る小中学生コーナー。東京ヤクルトスワローズカップ争奪第38回東京23区少年軟式野球大会学童低学年の部優勝ニューアタゴ少年野球部。大島新球場などで練習をしているニューアタゴ少年野球部は、昨年の23区大会学童低学年の部で、見事優勝に輝きました。優勝までの6試合中、3試合がサヨナラ勝ちと、全員野球で接戦を勝ち抜いてきた皆さんは、コロナ禍で練習ができず苦しい時期もあったが、野球ができることへの感謝の気持ちがチームの団結力につながった結果、と話してくれました。今後は全国大会を目指すと意気込むニューアタゴ少年野球部のさらなる活躍が楽しみです。問い合わせ先、広報係、電話3647-2299。以上で、江東区声の広報、令和4年8月11日号を終わります。